次、6番、石井俊博議員、ご登壇願います。
よろしくお願いします。では、質問に入ります。大きな一番、新型コロナウイルス対策について、1番、館山市内での、陽性確認者のうち、約8割の感染経路は推定されています。検査と隔離は感染拡大防止に非常に有効であり、早期に感染者を発見し、入院または自宅待機していただくことは大切です。また、早期に感染を確認できれば、必要な体調管理を行うことはでき、突然死を防止できます。ゆえに、PCR 検査を風邪の軽い症状のもの、接触者など感染の疑いが少しでもあるもの、介護従事者で希望するものなどが受けられるように、市としても取り組むべきではないでしょうか。なお、この方法は、感染者を早期に把握し、入院してもらう和歌山県のやり方に近いものです。2番、本来であれば、飲食店には営業自粛を求めるのではなく、安全基準を確立し、しっかりと感染防止対策を行って営業してもらうことが大事だと思います。そしてそのためには十分な感染防止対策のための費用が必要です。千葉市や東京都では行っていますが、飲食店での感染リスクを減らすため、換気設備、加湿器、仕切り板などの感染対策費に市として助成をすべきではないでしょうか。3番、緊急事態宣言などの強い外出自粛要請を行うと、観光産業が冷え込みます。そこで感染が制御できている時期は観光需要の、喚起策が必要だと考えます。ところで、昨年行った観光関連施設のキャッシュレスポイント事業は、観光需要の増加に成果があったのでしょうか。また、感染状況に落ち着きが見えたら、新たに何らかの観光需要の回復策を行うべきではないでしょうか。大きな2番、被災弱者への調査と支援について、昨年の、おととしの、台風15号などの被害から、いまだに復旧がおぼつかない家庭もあると思います。特に、家を直す費用の当てがない場合は深刻です。まずは状況調査が必要だと思います。かつて、鳥取県は中部地震の後に、災害ケースマネジメント事業を行い、被災者の状況調査と支援を行いました。館山市でも、困っている人のいる可能性の高いブルーシートの家などに対して聞き取りを行い、必要な支援を検討すべきではないでしょうか。大きな3番、福祉避難所について、おととしの台風19号の時ですが、体育館などの避難所では体が厳しいので、危険だが自宅に残らざるを得ないという高齢者もいました。通常の避難所では厳しい、要介護者等のための福祉避難所ですが、必要な人をすべて抽出し、介護事業者の協力を得て、交通手段も検討し、台風シーズンの前には、体制を整えるべきではないでしょうか。以上になります。答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
石井敏弘議員の質問にお答えいたします。大きな第一、新型コロナウイルス対策についての第1点目、 PCR 検査の対象者の拡大についてですが、現在風邪の軽い症状である方はかかりつけ医や発熱外来がある医療機関または地域外来検査センター等で医師が必要と判断した場合に PCR 検査等を実施しています。また医療機関や高齢者施設等で感染者が確認された場合の接触者に対する検査では、現在介護従事者をはじめ含め対象者をより広く捉えています。加えて公表されている医療機関以外にも PCR 検査等を実施する医療機関があるほか、市販の検査キットを個人で入手できるようになるなど、以前よりは検査を受けやすくなっています。なお館山市は本年1月より重症化しやすいとされる高齢者や基礎疾患を有する方を対象に PCR 検査費用の一部を助成しており、令和3年度も継続する予定です。今後新型コロナウイルスワクチンの住民接種も実施されることから、市民の皆様のワクチン接種の状況や感染状況に応じて検討していきます。次に第2点目、換気設備、加湿器、仕切り板等の感染対策費への助成についてですが、新型コロナウイルス感染症は主に飛沫感染や接触感染によって感染することから、密閉、密集、密接の3密の環境で感染リスクが高まると言われています。このため感染リスクの高い飲食店等については感染症対策をしっかり行うことが重要であると考えています。そうした中、館山市では新型コロナウイルス対策実施中のポスターを作成し、事業所に配布することで感染症対策の取り組みを促したり、黙食のポスターやマスクホルダーの配布を行い、感染症拡大防止対策を啓発しています。今後も感染症拡大防止対策を充実させ、市民の皆様や観光客の皆様が安心安全に飲食店を利用できる環境を作り上げていくことが地域経済にとっても重要であることから、国の第3次補正予算を活用した新型コロナウイルス感染症対策費等についても検討していきたいと考えています。次に第3点目、観光関連施設を対象としたキャッシュレス決済ポイント還元事業の成果と今後の観光需要回復策についてですが、昨年の11月から12月の2ヶ月間、市内宿泊観光レジャー施設を対象にキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施した結果は、決済回数8448回、決済金額5796万円、ポイント還元額1000とび73万円で、キャンペーン実施前と比較すると決済金額は約4倍と大幅に増加しました。また加盟宿泊事業者からキャッシュレス決済利用のお客様が増えたという声を数多く伺っており、同時期に実施された国の GoTo キャンペーンや千葉県のディスカバー千葉宿泊優待キャンペーンとの相乗効果もあり、コロナ禍における観光産業の需要増加に対し 成果が得られた事業であったと考えています。さらに、経済需要喚起策として、クラウドファンディングを活用し、地域の人々や立山の観光を応援する首都圏等の人々が、市内の飲食店や宿泊事業者等を支援する、ミラ飯立山やミラ旅立山といった飲食・宿泊事業者支援事業にも取り組み、ミラ飯立山、ミラ旅立山合わせて目標額を大きく上回る1278万6000円ものご支援を839名の方からいただきました。現在、再発出されている緊急事態宣言下における市内経済需要喚起策として早急に手を打つべく、3月1日から宿泊観光レジャー施設を含む市内全店舗を対象としたキャッシュレス決済ポイント還元事業を再度実施しています。さらに、コロナ禍における新たな生活様式に合わせたテイクアウトやデリバリーに取り組んでいる飲食店を紹介する PR ガイドを作成し、市民の皆様にお知らせすることで、テイクアウト・デリバリーの利用を促進するテイクアウト・デリバリー応援事業を展開すべく準備を進めています。新型コロナウイルス感染症収束後に経済需要を回復させる特効薬は、人の流れを復活させることが一番であることから、立山市としては現在停止している GoTo キャンペーンの早期再開に大きな期待を寄せています。今後は国や千葉県などの経済対策の状況を踏まえながら、国の第3次補正予算を活用し、アフターコロナ対策も含めた立山市独自の経済対策を着実に実施することで、立山市への誘客再訪の促進を図り、落ち込んだ地域経済の回復につなげていきたいと考えています。次に、大きな第2、被災弱者への調査と支援についてですが、これまで災害復旧や復興に際して困りごとがあれば市へ相談をいただきたいと、広報誌や立山市のホームページ説明会、窓口等で案内をしてきました。また電話等による問い合わせに対しては、復興支援局等で相談を受け、その内容により個別に対応してきました。令和元年房総半島台風等の被害に対する支援については、これまで繰り返し広報を行っているため、本当に困っているけどまだ一度も市へ相談ができていないという方は極めて少ないものと認識しています。従いまして、現時点では実態調査まで行う考えはありませんが、市に相談窓口があるということは今後も引き続き周知していきたいと考えています。次に、大きな第3、福祉避難所についてですが、福祉避難所への避難の方法として大きく2通りを想定しています。一つは、一般の避難所に一度避難した後、その環境に対応するのが困難となった場合に移動していただく場合、もう一つは、当初から一般の避難所では対応が困難な方のご家族や関係する専門職から相談を受けて、受け入れ可能となった福祉避難所を案内する場合です。現在、令和元年房総半島台風等での対応を検証し、福祉避難所の設置について介護事業所と協議を行っており、そこへ避難する対象者の 抽出についてもケアマネージャー等関係者と協議を進めています。また福祉避難所への交通手段については災害の種類や規模などにより被害状況が大きく異なることが想定され、あらかじめ交通手段を確保することが困難なことから、次女長女による避難をお願いしているところですが、館山市としても要介護者等が速やかに避難できる手段について検討を重ねていきます。以上です。
はい、議長。
はい、石井俊博議員
とですね、PCR なんですけど、当初はいろいろ議論あったんですけどね、日本全体で、ただ、PCR 検査はかなり今、有効ということですし、民間も増えてきて、やれるんだったらやったほうがいいっていうのが、現段階の結論じゃないかと、無差別にね、全市民がやるとかって、そういうのは、自分も、ロジスティックス的に無理だとは思うんですけど、結構希望者に対して行うことはもう、ちょっと3月だとまだまだバタバタしてる感はあるんですけど、ちょっと1年2年の長い目だと可能なんじゃないかと思います。あと、市でやってる PCR の、女性ですけど、聞くところによると、そんなにパンクするほどの人が、利用するわけじゃなくて、必要性を判断して冷静に制度を使われているのかなという印象を持っています。ですからですね、リスクがある程度感じられる方が、受けられるように、検査を拡大する方向で考えていくのが妥当だと思うんですが、いかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、今議員がおっしゃった高齢者およびですね、基礎疾患の方については、今年度1月から実際に補助を実施をしています。で、件数がそんなにですねまだ出ていないのが現状です。1月の段階で13件で、2月の1日から22日現在ではございますが2件、やはりそのトータルで15件、最初想定した件数よりもだいぶ、少ないというか、というのは現状です。で、答弁の最後の方でお答えをいたしましたが、非常に PCR についても、廉価、安い値段でですね、できるようになっています。場合によっては2000円程度で、なんですかね、希望してそのキットを送ってもらって送り返してというような制度が出来上がっていますので、そういう意味では個人がやりたい方についてはいかようにも手段があるというふうに認識をしています。でそういう意味では今後も希望者はそういった手段を使っていただいてですね、検査はしていただければというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
そうですね、今、市での助成を受けると1万円で、今お話あったような民間だと廉価で、それなりの制度もあるのかなというところなんですけど、よく、全国的に問題になっているのは、その民間で医者じゃないところで受けると、その後がどうしようと、陽性になっちゃったけど、再び保健所行ったら、やっぱもう一回受けませんかみたいな、なんかややこしいことになっちゃって、もうそこら辺の、民間で自分で受けるのもいいんですけど、そういった方が、なんですかね、困っちゃわないように、ちょっと医師会とか、そういうところと話をしてほしいと思うんですが、調整をちょっと検討してほしいんですが、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、現状ですね、そういった民間で任意に受けられる方、特に医療機関等で受けられるケースが多いんですけども、そこの検査の結果出た時点で、その当事者の方には、仮に陽性だったとしてですね、そしたら、その方については、保健所に一報を入れてくださいと、 というような、まあ、医療機関からの、まあ、依頼というか、まあ、指導というか、そういったものを行っておりますので、それで保健所につながれた時点で、既存の行政検査を再度という可能性もございますし、入院、それからまあ自宅待機、そういった手段、通常の手段に移っていくもの、そういうふうに考えられます。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
まあちょっとまあ、はい、分かりました。まあ、今、ちょっと、まあ、立山市でもクラスターが出てて、ちょっとバタバタ感があるんですけど、まあ、ここを切り抜ければ、まあ、結構落ち着いていくのかなと、また来年の冬までにワクチンやったり、そういったまあ検査の体制もまあじっくりと整えていただければいいのかなと、そういう感じ、まあ、あの希望を持っております。じゃあですね、次ですね、まあ、これは、まあ、飲食店の、まあ、感染防止対策なんですけど、まあ、ここら辺も、まあ、やっぱり、まあ、今すぐそんなバタバタっていうこともないんですけど、まあ、しっかり検討していってもらいたいんですね。それで、あとですね、まあ、あの今後もこれですね、まあ、ある程度まあコロナが仮にまあ収まったとしても、まあ、2年ぐらい経って、まあワクチンが普及したり、まあ、あの感染との、まあ、そういった、ちゃんとマスクするとか、あるいは、ちゃんと、うん、症状があったらあの休むとか、そういう形で、まあ、落ち着いてくるかもしれないんですけど、まあ、そうなったとしても、やっぱりインフルエンザとか普通の風邪とかが、まあ、あの流行を防ぐと、あの結構、今回、あのこのコロナでみんな自粛していることによって、肺炎での死者がまあ激減していると、まあ、あのコロナじゃない肺炎も激減しているってことなんで、まあ、それなりのこの感染対策、無理のない形で感染対策を続けるのは、コロナが落ち着いても有効だと思うんですね。そうすると、まあ、換気とかあの加湿器とか、こういうのがしっかりしている店であることは望ましいんで、まあ、ちょっと長い目で見て補助を考えてほしいんですが、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、これについてはあの秘書答弁にもありましたけれども、まあ、今後補正等々もありますので、まあ、その全体的な中でですね、考えて検討してみたいというふうに思っております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
はい、じゃあ、まあ、観光、まあ、3番のじゃあ観光関係ですかね。まあ、これも、まあ、自分も、まあ、ちょっと 3月は無理だと思うんですけど、まあ、早ければ、まあ、4月とか、まあ、遅くてもゴールデン明けぐらいには GoTo 再開してほしいなという考えを持っている人間でございます、私は。まあ、ただ、これも検討中ということなんで、ぜひですね、前向きな具体策を、やっていただきたいと思います。じゃあ、大きな2番の被災弱者への調査なんですけど、これですね、自分も富崎地区を歩くと今一つつかめないところがあるんですね。結構空き地が目立ってきたなと、まあ、以前ボランティアで行ってて、結構半壊、まあ、分かんないですけど、り災証明、私、判定基準まで明確に知らないんですけど、これ半壊以上かなとかって思ってる家が、まあ、なくなってたりするというところなんですね。うん、それで、まあ、1年4ヶ月ぐらい前ですかね、被災の年の11月の半ばに、メラ合浜400世帯ぐらい、まあ、ボランティアで、回ったら、100世帯ぐらい、なんか連絡がつかなかったと。まあ、実際、なんか、まあ、200世帯ぐらいは、まあ、回ったとき、まあ、多くの人間で回ったんですけど、いらして、それで半分ぐらい、いなかったんですけど、まあ、そのいなかった200世帯ぐらいでも、まあ、100世帯ぐらいは連絡が取れて、結局100世帯ぐらい、よく分かんないで、4分の1ぐらい、 よくわかんないで終わっちゃって、その後も、まあ、かなりやっぱり当時に比べると減ったな、まあ確かに減ってるよなっていうところあるんですけど、じゃあいろいろお話聞いててもなんか全体像がつかめないんですね。そうするとどうなんですかね、市としては状況をつかめてるんですかね、なんか多分つかめてないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、各地区の、まあ、例えばブルーシートだとか、どのぐらい 今現状であるのかとかいうところについては、外見外見た感じでございますけれども、ちょっと捉えておりまして、地区で申し上げますと、まあ、外から見た範囲でございますけれども、富崎、西崎、あとまあ船形で、10軒から20軒程度、まだブルーシートが屋根かかっているお宅があるのかなというような捉え方はしております。で、他の地区では、今現在、数軒程度あるかなというような捉え方は、しております。あと、これまでも、まあ、市長と上でも申し上げましたけれども、かなり、まあ、いろんな、広報手段を使って、いわゆる相談を お困りであればお相談くださいということをこう繰り返しアナウンスをさせていただいてきておりまして、現在も復興支援局の方には電話等での紹介があれば、まず要件を伺って、内容を聞いた上で、担当課の方につなぎたり、あるいはその場でお答えをしたりとかいう対応はさせていただいておりますので、まあ、認識としては全くまだ相談ができていないという方は、いや、相当少ないんではないかなという捉え方をしているというのが実情でございます。
はい、議長。
石井俊弘議員。
ただですね、まあ、自分も、まあ、富崎だと20ぐらいかなっていうのは、まあ、実感、ブルーシートが20ぐらいなんですけど、この家の、まあ方、まあ、大体住んでらっしゃらないのかなっていう、まあ、方も多いんですけど、どうしちゃったのかなっていうところで、うん、まあ、なかなかよくわからないと。それで、まあ、過去の、まあ、災害の大体経験を、まあ、そういった本とかネットでの記事とか見ると、まあ、声を上げないっていうんですね。なんかずっとその、まあ、悪い状況で、まあ、耐えちゃってると、まあ、考えてみると、まあ、現在の生活支援制度っていうのは、生活保護っていうのは、まあ、がっちりとした制度としてあるんですけど、その一歩手前のやつがスポーンと何もないというところで、まあ、若干、まあ、社協での貸し付けとかそういうのもあるんですけど、非常に貧弱なんで、そこの生活保護一歩手前の状況になっちゃうと何も、まあ、手が打てないと。そういう、まあ、それはそういった元々のその社会問題が、こういった時に顕在化されていくのかなっていう感覚を持っています。それでですね、まあ、自分としては、まあ、基本的には、まあ、行政っていうのは申請主義、やっぱり自分から声を上げてもらえないと、まあ、なかなか全員に声をこっちからかけるというのは難しいのかなと思いつつも、ある程度やっぱりこのアウトリーチ、まあ、行政の方から声をかける仕組みの構築も、構築というか、まあ、チャレンジも必要だと思うんで、まあ、ちょっと今すぐとは言わないんですけど、ある程度聞き取りとか、あるいは、まあ、その10とか20とかあったブルーシートの、お宅に、まあ連絡を試みるとか、あるいは、まあ、もうちょっと落ち着いてきたらアンケート取るとか、そういった試みも必要じゃないでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、まあ、ちょっと今ご提案のあったことについて、ちょっとどこまでやれるかというところがございますが、少しちょっと検討課題とさせていただければと思います。
はい、議長。
石井俊弘議員。
そうですね、やっぱりそろそろ、申請主義から一歩踏み出すことも大事じゃないかと。まあ、これが結構申請主義っていうのもこれ行政の永遠の課題なんですけど、 できれば新生主義のもう一歩、アウトリーチ型に進んでいってほしいなという希望を持っております。じゃあ、ここは終わって、福祉避難所なんですね。ですね、これですね、基本的に具体的にはもう台風19号っていう前例があるんで、あのような状況、3日後に、すごい台風が来るとかそういう状況になったらどこに行けばいいんだと、例えば通所で、介護施設使われている方だったら、そこの、通所施設とあらかじめ、話が、ついていれば、それで、隣の人が送ってくれるとか、そういうふうに具体的に決まってるべきだと思うんですね。ただ現状はそう、ほとんどの人はそうなってないんじゃないかなと。それでおそらく家で耐えるかっていうパターン、大体これって、この高齢者がどうしようっていうのと、あとペットをどうしようっていうのは、この2つが苦労するっていうのが関根山で、ペットは結構立山市は先進的かなと思うんですけど、福祉避難所の具体的な、進展がちょっと遅いんじゃないかと思うんですね。でですね、基本的にでも実際のところ誰がどこにどうやって行くのかあらかじめ決めておいて、その通りに行かない今日はそれはそれで対応すべきだと思うんですが、やっぱり一人一人具体的に決めておくべきじゃないでしょうか。どうでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、今議員おっしゃったように、19号の時、実は15号の時も福祉避難所は用意はしました。用意しましたが、全くその活用はありませんでした。で15号の経験を受けて、19号の時には、市内の特養、特別養護老人ホーム、そこでですね、いわゆるその空いたスペースを福祉避難所として、利用させていただいた中で、実際には、14世帯の方が、福祉避難所としてそこに避難をされていました。で事前にですね、そのほとんどが、事前に、ケアマネですとか、そういった実際に、携わっている介護事業者から相談があった中で、介護事業者、それから、福祉事業者ですね、そこから相談があった中で、市として、じゃあなんとかということで、特養と話をして、場所を使わせていただいた。そういう経緯がございます。で、15号、19号でそういったような経験をしましたので、いずれにしろその福祉避難所を設置するにはケアする場所、それから一人では避難できませんので、そういった専門的な知識を持った人手が不可欠という中でですね、現在ですね、場所や人手の協力可能な介護事業所に話をしながら、体制の構築を進めてはおります。で、現時点で場所の協力が可能な事業所としては、一応11事業所が可能だよということを言っていただいていて、それが仮に全部、その事業所自体も被害に遭う可能性があるので、それが被害に遭った時点で、ちょっとそれは不可能にはなりますが、現状で11事業所で、マックスで160名程度は、可能であろうというような話もいただいています。それから、場所だけでなく人手についても、人手の協力が可能だよという意見をいただいているのが、14事業所ございます。でそういう要援護者については必ずですね、専門職等が、ケアマネ等の専門職等がついておりますので、事前にその専門職等から市の方に、相談いただければ、そういった今、リストにしている事業所に当たって、そこにじゃあ、ここにというような具体的な話が できようかと思います。今、その体制づくりに努めている、そういう状況でございます。
はい、議長。
石井俊弘議員。
ちょっと事例なんですけど、事例っていうか、数字なんですけど、先日、ワクチンの資料で、65歳以上の高齢者と、あと他に基礎疾患の人を見たら、館山市の人口の半分くらいが、高齢者と、基礎疾患のある人だったっていうことで、これってなんか潜在的に福祉避難所のニーズっていうのは、凄まじく膨大なんじゃないかと、いうちょっと心配を抱いてるんですけど、先ほど、対象者は抽出中だったっていうんですけど、人数とかざっくり分かりますかね、どうですかね。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、現時点で、要支援者名簿の対象になっている人間が、約6600名ほどが要支援者名簿の対象となっております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
6600名、これは要介護者とか、あるいはその介護認定で要支援1、2とか、そういう方は入ってんじゃないかなというところ、そういう中で対象者いるんじゃないかと思うんですけど、中には、介護サービスは特に今のところ利用する気がないとか、あるいは、本当は利用した方がいいんだけど、使ってないとか、そういう形で、そういった、なんですかね、介護認定とか受けてない方は、この要支援者名簿っていうのは含まれているんでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、この要支援者名簿の対象になる方が、いくつか種類がありまして、まず65歳以上の独居世帯、および65歳以上のみの世帯、でそれから先ほど議員もおっしゃいました、要介護3以上の方、あと、障害ですね、身体障害者1級、2級、それから療養手帳の丸 A または A、それ精神障害手帳の1級、あと難病の患者、プラスの3歳以下の乳幼児、それから、妊婦、そういったものがこの要支援者名簿の対象となってきております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
じゃあ、この、要支援者名簿に入っている人で、ほとんどがカバーできているっていう認識でしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、基本的にはカバーできているというふうに考えています。ただし、これ、消防団ですとか、近所の方たちに、そういった災害が来たときに、手を差し伸べてください、援助をしてくださいという情報を伝えるには、本人の同意が必要になります。それでその同意が半数ぐらいはまだ取れていないというのが現状になっております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
いろいろ着実に、制度設計とか抽出とか進んでるのかなという印象を持ったんですが、ただですね、台風15号、19号から1年間くらい、経ってるんで、そろそろ具体的な形を見たいなというところなんですが、あと半年くらいでまた台風シーズンが来るんですけど、それまでには、もうちょっと具体的な形を確立してほしいんですが、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、最初の答弁でも申し上げましたが、災害の種類、それから規模によって、前もってあなたはここねっていうのがなかなか難しい状態にあります。したがって、ケースバイケースで、専門職だったり、その家族の方だったり、それと行政だったりが相談をしながら決めていくような、そんなような方法が必要になろうかと思われます。で、そのための準備は、早くに進めていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
そうですね、 まあ、速やかにやっていただければと思います。じゃあ、時間なので終わります。どうもありがとうございました。
以上で6番石井俊博議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。次回は明3日午前10時開会とし、その議事は本日に引き続き行政一般質問を行います。この際申し上げます、一般議案および補正予算並びに令和3年度一般会計予算に対する質疑通告の締め切りは明3日午前9時でありますので申し添えます。訂正します。令和3年度各会計予算に対する質疑通告の締め切りは明3日午前9時でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。